街に夢を広げよう。 We love 航空プロジェクト浮島航空 We。
はい、皆さんの揃った声が流れてきました。 We love 航空プロジェクト浮島航空ウィークということで、ドリームス FM では久留米市内46航空の魅力を発信し、地域の皆さんと地元のことを知っていこうという企画、街に夢を広げよう We love 航空プロジェクトをお送りしています。月曜日から金曜日までテーマに分けて各航空を特集し魅力に迫っているんですが、今週は浮島航空の特集です。今日木曜日は浮島航空の歴史をテーマにお送りします。今回は浮島航空コミュニティ振興会の横山さんに、江戸時代に浮島が出来上がったお話や浮島にまつわる肥前、現在の佐賀県ですね、肥前との交流の名残、それから浮島に戦後間もなくまであった酒蔵、浮島の開拓に情熱を燃やした昭和初期の地元の思いなどがわかる石碑について伺っています。それではどうぞ。
横山さん、よろしくお願いします。
はい、現在の浮島は標高4メートル以下、約100ヘクタール規模の沈積地にあります。浮島の海藻は肥後菊池市の流れを汲む菊池十左衛門助継ぐ、後の総衛門といいますけれども、はい、慶長10年1605年頃、江島村の対岸から毎日眺めて計画を練っていた中洲の開発が叶うかどうか、通りかかった彦さんの良品棒に占ってもらいましたところ、開発成功の啓示を得まして、早速吉上に取り掛かったと言われています。
彦さんのそういった方が占ってくださって着手したわけですね。
そうですね、そういうことですね。
はい、
干潟の状態ですよね、新しい開発地として目をつけたということですね。しかしですね、当時この林景島とも言われておりましてですね、
はい、
境が不明確な土地だったんですね、その頃は。
あ、
だから当時はあの自然の人たちは林景島というふうに呼んでたんですね。
じゃあその筑後と肥前と、まあ、どっちつかずのような状態だった中洲だったわけですね。
そうですね。で、まあ、開発にあたりましてはですね、あの自然側の妨害もたびたびやっぱりあったようですね。
あ、じゃあそのどっちが取るかっていうのはそこまで結構あったわけですね。
そうですね。ところでですね、筑後に慶長6年1601年にですね、入国しました田中義政ですね、
はい、
田中義政っていうのはですね、入国当初から年貢米徴収の増大を図るためにですね、各地で神殿の開発を奨励しておりました。で、その中でやはりあの浮島を始めましてですね、
はい、
大川市の道海島ですとか、
はい、
大野島ですね、まあ、こういったところの大規模な開発計画をしてまして、まあ、吉野開きというふうにこれを呼んでおりますね。
そうなんですね。ってことは、田中義政は土木の名手と呼ばれていた方ですけども、まあ、浮島より下流もずっとそうやって開拓していたわけですね。
そうですね、やはり年貢米をたくさん取ろうということだ、はい、と思いますけどね。
そうなんですね、
ま
あ、そこから浮島が徐々に農業の場所となっていったわけですか。
そうですね、やっぱり定着していくということのきっかけになったと思いますね。
まあ、そこからあの浮島に住み着くような方も増えていったんですか。
まあ、これからがあの本格的な開発になるんですけども、
はい、
海藻の、まあ、後の菊池総衛門という方はですね、まあ、この領収の田中義政に吉野銀といって、あの運上の 銀ですね、はい、税金ですね、これを納めましてですね、彼の庇護の下で慶長15年1610年にですね、中洲の開拓に着手しております。その後元和3年ですから1617年ですね、
うん、
にあの家族とともに移住をして村を開いております。でここではですね、あの喜びのある島ということで、はい、浮島ですね、
お、はい、
というふうに名付けているようですね。
当時は浮島は違う文字で喜びのある島と書かれてたんですね。
そ またその後もですね、有馬市に変わりますけども、はい、その時代にも開発はどんどん進みまして、1700年代後半ぐらいにはですね、年間380石の取れ高をですね記録しておりまして、開発が進みまして、稲がたくさん取れるようになったということですね。
そうですね。
さらにですね、村全体から言いますと、その後に村の北西側ですねに新たな地形ができてるんですね。これの帰属をめぐってやはり自然 の先村という場所、村人とですね争って、これを退けております。
あ、
これが後の小島という集落になるんですけども、
はい、
吉野銀ですね、雲上銀を収め続けて、3代目の総営もなりますけども、この時には耕作地として開墾が流され始めました。いよいよですね、
南側から北側へどんどん開拓が移っていったわけですね。
そうですね、西北西側の方にずっとまた村が広がったということですね。でその時にですね、三代目の総右衛門さんというのが、同じ肥後だからというつながりがあるんでしょうけども、肥後の長洲ですね、
はい、
現在 の熊本県玉名郡長洲町ですね、
はい、
塩船船頭の旧左衛門という方をですね、もう一頭を呼び寄せて工作に従事させております。このことでですね、はい、現在のようなその岸間の集落の配置ですね、
はい、
これがほぼ完成したというところでしょうか。
浮島は城島町で、周りは佐賀県に囲まれてて、そこを開拓していった人は、ルーツが菊池さんも、またもう一方も熊本に、肥後にルーツがあるんですね。
そうですね、能登さんもやっぱ熊本でちょっとこちらではないという、はい、ことでしょうかね。
面白いですね、そういうところ見てみると、
はい、ただそれの、スポンサーといいますか、お城建てになったのはですね、はい、やはり対岸にあります江島出雲という方がですね、この総右衛門さんを最初助けるんですね。ですからやはり元からの農村のバックがあって初めてなされたことかなというふうに思いますね。
じゃあ城島の有力な方が呼び寄せて、で作られていったわけですね。
そうですね。
そんな浮島航空ですけども、今も筑後川と共に生きてらっしゃって、いろんな歴史文化が引き継いでますけども、はい、横山さん、はい、これはぜひ伝えたいなというものとかってありますか。
こういった場所ですので、肥前川と その文物の交流といいますか、そういった痕跡として、厳島神社の楼門の中のですね、肥前系の狛犬ですね、これが奉納されているということなんですよね。
丸っこくてちょっと狛犬らしくない可愛さがありますね。
らしくない、ちょっとコケティッシュな感じの、
ね、はい、そうですね。
そういったのを地元の方もあんまり知らないんですよね。そういったものとかですね、
はい、
これまでの先人の方々のですね、熱いこの農業経営についてのこう情熱を表すものですね、はい、
そうですね。
これ浮島の工事整理碑という碑があるんですよね、
はい、
昭和4年の5月11日からですね、昭和7年の6月30日まで行われた工事整理なんですけども、
はい、
本当に碑文の裏に当時 そのこれからの整理事業が終わった後のですね、期待といいますかね、これでしっかりした農業がやれるみたいな、そういったのが碑文として書いてあるんですよね。ですから、その情熱というのは当時もう紛れもなく今からやるぞという感じでですね、もう熱い心じゃないかというふうに思いますし、これをぜひ皆さんに忘れることなく覚えてほしいなという思いがありますね。
そういう歴史の情熱が詰まった石碑とかがあるとですね、やっぱりこれをきっかけに多くの方にそういう思いを知っていただきたいですよね。
そうですね、それからですね、浮島にも買って酒造場があったんですね、
はい、酒を作ってたんですか、お酒を。
江の下酒造場って言ってですね、戦後20年代昭和20年代ぐらいでおしまいになってるんですけど、
はい、
銘柄が清竹って言ってですね、清いバンブーの竹ですね、
はい、
清竹という銘柄なんですけどね、一丁蔵とか言ってですね、
はい、
結構大きな屋根を持った蔵だったみたいですね。
そうですね。痕跡とかないんですか、こういった蔵があったっていう。
しばらくは蔵あったみたいですけども、
はい、
実はあの森の蔵という焼酎なんかを作っているところがありますよね。
はい、水間の方ですね。
水間の方ですね、はい、あちらの方に権利を売ってしまったんですね。
ああ、そうだったんですね。
まあ、そういったあったということとか、あと沖島の著名な方ですね、
はい、
まあ、発明家とされてますけど末津光雄さんとかですね、
はい、
まあ、これはあの博多で鉄工所を経営してあの成功してるんですね。まあ、この方とかあの剣道の新掛流の指南になってますあの江ノ下万太郎さんとかですね、
はい、
まあ、この方なんかも著名な方だと思いますね。それからまあ最後ですけども、まあ、彦さんですね、
はい、
まあ、彦さんとの強いまあ信仰つながりといいますか、
はい、
おそらく江戸の前期から廃仏毀釈を通じて昭和30年代ぐらいまでですね、
はい、
やはりあの、まあ、精神的な支柱といいますかね、地元の方、まあ、そういったものがおそらく脈々とあったんだろうと思うんですよね。
へ、
農業士としてあの彦さんは崇められてるんですね。
はい、
本田祭とかおたうえ祭とかありますね。
ありますね、はい、
それとか、まあ、成人式なんかの記念で皆さんこう20歳になったらお参りするとかですね、
はい、
まあ、そういったつながりが、まあ、ずっと脈々と続いてきてるっていうことからしますと、やはりその浮島の人の歴史的な景観の中では重要な部分かなというふうに思いますね。
そうですね、筑豊の山奥と筑後川の下流域が精神的なものでつながってたっていうのはなんだか感慨深いですね。
そうですね、
はい、
まあ、そんなふうにちょっと羅列的ですけど、
はい、
あのそんなふうに思いますね。
いや、本当に今回貴重な歴史のお話をお聞かせいただきまして、横山さんありがとうございました。
いえ、どうも。